ください。説教、心を変える、宍戸元雄牧師。
今朝のキリストの私たちに対する説教の結論って言います。考え直す、まあ、そのことであります。今日の説教題は心を変えてとやりましたけど、考え直すと、後で考え直して彼を信じようとあなた方はしなかった。言い換えれば、あなた方は心を変えて考え直して神を信じるものとなりなさい。そうキリストは私たちに語るのであります。キリストの例え話は大変に分かりやすい。そこから誰にでも分かる明確な答えを引き出される。そしてその引き出された結論というものを、今度は逆に答えを引き出した私たち自身に向けてそれを突きつけてくる。それによってキリストは私たちを神を信じる者へと導いていく。大変キリストの語りというのは、まあ、教育的な、まあ、そういう抜群の効果を持っていると思います。今日もそのような、まず問いがイエス・キリストからこの祭司長たちや民の長老たちに対して出された。その時に一つの大変に分かりやすい、誰でも分かるこの例えを語るわけであります。これが28節以下のところであります。ところであなたたちはどう思うか。ある人に息子が二人いた。父は兄に対して、今日ブドウ園に行って働きなさい。すると兄は嫌ですと初めは言った。ところが考え直して、まあ、ブドウ園に働きに行った。今度は同じことを弟に言った。弟は、お父さん承知しましたと言ったが、結局行かなかった。そこでイエス様は言われる。この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたか。彼らは、このパリサイ人たち、律法学者たちも答えざるを得なくなってです、答えた。兄の方です。最初嫌だと言ったんだけれども、この考えを改めてブドウ園に行った兄の方ですと。今日のポイントはですね、この考え直した、この点に向けられていると思います。ここにポイントがあると思います。そこでキリストがこのその例えから最後に言いたいことが、その次の31節以下のところでですね、31節32節のところでキリストが言いたいことが記されております。はっきり言っておく、徴税人や娼婦たちの方があなた方より先に神の国に入るだろう。なぜなら、洗礼者ヨハネが来て義の道を示したのに、あなた方は彼を信じず、反対に徴税人や娼婦たちは信じたからだ。あなた方はそれを見ても後で考え直して信じようとはしなかったんだ。今言ったように、だからあなた方はそういうふうにならないで、考え直して神を信じるようになれ。そのことをキリストは今日のところで私たちに言いたいわけであります。まあ、心を変えるという、考え直すとか心を変える。これはある年齢を重ねますと、まあ、この世の生き方でも この柔軟性がなくなるというふうに言われておりますよね。自分の生き方をなかなか変えることが難しくなってくる。新しいことに対応することができなくなってくる。それが良いことだというふうに分かってはいるんだけれども、それにこう適応力がなくなってくる。じゃあそれをやってみようかというふうになかなかそうはならない。気持ちはあるんだけれども、それをなかなかこう実行にまでですね移せないということがあると思います。心を変えてそれをこう実行していくということにはやはり勇気がいる。自分の考え方をなかなかこの変えていかなければならないということがあるからであります。しかし今日のこういう社会の中でもですね、年齢を重ねた方々が新しいことにやっぱり取り組んでいきなさいということが進められております。心を変えて新しいことに取り組んでいくということにはあるエネルギーが必要ですよね。エネルギーがだんだんなくなってくるんですよ。で、若い人はもう自然にそういうエネルギーを、まあ、持ってますのでですね、そういうものでこう新しいことを始めることもできるということです。心を変えるということはそういう新しいこの生命力がなければ、生きていく力がなければできないこと、難しいことなのでありますね。まあ、亡くなられましたが、皆さん我々がよく知っております日野原先生という方が、いらっしゃいましたですよね。亡くなられましたが残念ですけども、でこの方が75歳以上の方々を対象にした会を開いて、まあ、3つのこの会の決まりを作ったというんですね。1つはその愛し愛されること、2番目はこの始めること、新しいことを始めていくということなんと、で3番目には忍耐、耐えること、でこの3つのことをこの、その会のですねこう目標っていうんでしょうかに掲げていたっていうんですね。でその2番目のことについて、新しいことを始めていこうじゃないか。でこの先生もまたご自身もですね95歳で俳句を作るというそういうことを始められたそうですよね。でその時にマルチン・ブーバーの言葉を引用してこんな言葉を残しておられますね。人は始めることを忘れない限りいつまでも老いないと。始めることを私たちはいつの間にかだんだんとですね忘れていってしまう。この世の事柄に対してもまさにそういうことが言えるわけでありますけれども、私たちはいつもこの礼拝というところにこの招かれているということ、来てくるということはですね、やっぱりこれは神に対して新しい心を、神に対して新しく心を開いていくという、まあ、そういう時でありますね。ヨハネによって義の道が示された時にパリサイ人たちは心を変えてこの行くことをしなかった。まあ、アラノでバプテスマのヨハネがこの神の道を説いていたわけですよね。そして悔い改めの洗礼を受ける人が続々とこう次々とこう出ていった。ところがファリサイ人たちはそこに行こうとしなかった。神はヨハネとイエス・キリストを通して救いを提示された。ところが当時の、まあ、社会的な下層民といわれるこの徴税人たちや娼婦たちが、まあ、ヨハネのところに行ってヨハネの道を信じたという、まあ、そういうことに対してファリサイ派の人たちは自分たちの考えを直そうとはしなかった。どうせ彼らは社会的な下層民なんだろう、俺らは違うと、わしらは違う、まあ、多分そういうことがあって心を変えることができなかった。まさに、精神が若くみずみずしくなければ心を変えていくということは難しいのであります。まして神を信じるという問題、 しかし人生のいろんな諸問題に我々も直面しているわけでありますけれども、その根本ところ、根本的なところにこの神に対していつも新しく心を開いていくということが求められているのではないか。この世のいろんな表面的に目に見えるですね、出来事をいろいろ始めるっていうこともそれは大事なことなんですけれども、しかしその根本に私たちが新しく心を神に対して開いていくということがより本質的なこととして私たちに与えられているんですから、礼拝っていうのはそういう意味では素晴らしいことではないかと思いますよね。ここに毎週礼拝に来て、それは単にこう習慣で来るっていうんじゃなくて、毎週新しい思いを持ってこの席に座ることができる、また新しい言葉をそこで聞くことができる、そういうあり方の中から自分の新しいこの世での生き方を始めていくということもまた生まれてくるだろうと思うのであります。同じファリサイ派の中でもですね、そういうふうにして神に対して心を開いていった人がいました。で、私は今日2つの人物を取り上げたいと思うんですけど、1人はですね、このヨハネ福音書第3章に記されていますあのニコデモという、年配の方でありますよね。で、ヨハネ福音書3章によりますと、ニコデモと言われるユダヤ教のパリサイ派に属するユダヤの議員がいた。で、ある夜イエス様のところに来てこういうふうに言った。先生、私たちはあなたが神から使わされた教師であることを知っています、知らされました。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。これに対してキリストはそれでいいというふうに言わなかったんです。あ、そうか、イエス様が自分が成した印を見てですね、神から来られた教師だということを私たちは認識しました、そうニコデモが言ったことに対してイエス様はそれで終わらなかった。キリストはこう言われた。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないと言った。新たに生まれなければ本当に神の国を知ることはできない、神の国を味わうことはできない、知ることはできない。キリストを知るということは目に見える印とか、あるいはいろいろな外見、そういう表面的な知識の問題ではなく、キリストを本当に知るということはキリストとの交わり、あるいは神によって新しく生まれることだ。神に立ち返ることが決定的なことなんだと言われた。多分ニコデモはキリストのこの言葉をどういうふうに受け止めただろうか。自分がこれから新しく生まれるんですかって言ったわけです。自分のような年取ったものがどうして生まれることができるんですか、お母さんの中にお腹にもう一回入るんですか。イエス様が言われた。なんでそんなことがわからないのか。そんなことじゃないだろう。霊から聖霊によって新しく生まれるということが神様がなされることのできる技なんだと言ったんです。ニコデモはこの自分が新しく生まれるとキリストが言われた、そうでなければ本当にキリストを知ることはできない、知ったことにはならない、神様を知るということにはならないと言ったわけです。多分ニコデモは自分の中でこの言葉を繰り返して反芻していったと思うんです。イエス様はどういうことを本当に言ったんだろうか、言われたんだろうか。しかしついにこのニコデモは最後のところでですね、キリストを信じるものとなっていったということが記されています。それはイエス様があの十字架につけられて 殺されて、その最後の死をこの経験なさって、そして葬られる時のことがこのヨハネ伝の終わりの方の19章のところに出てるんです。こう書いてあるんですね。イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてこのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフがイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したのでヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへかつてあるよイエスのもとに来たことのあるニコデモも、もつ薬と人工を混ぜたもの100リトラ、これは32キロほどの重さになるんです。莫大な重さ、とても考えられないようなこのイエス様の遺体に縫うためのですね、もつ薬、そこに置くこの甲ですね、それを持ってきた。そしてこのヨセフとニコデモはイエスの遺体を受け取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従い香料を添えて天布で包んだと書いてます。ニコデモはこの時イエス・キリストを信じる者となっていたと思う。ニコデモは今までの在り方を変えて本当に新しく生まれて神の国に行き、神の国に働く者となっていた、なったということでありますね。ですから心を変えた一人のこのファリサイ派の一人として、このニコデモを我々は記憶すべきだと思います。もう一人、それはサウルと呼ばれたあのパウロであります。パウロはピリピ人への手紙の中でこういう言葉を書いております。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。ですからユダヤ教にはいろんなその派閥もあったわけですけれども、グループもあったわけですけど、ファリサイ派という人たちはですね、特に律法を学ぶことにおいて熱心であり、そして律法を守ることにこの命を懸けていた。なぜならそこに命があるというふうに言われてたし、そう信じてたからですよ。ですからキリスト教徒たちの教会を迫害することにかけても人一倍だった、熱心だった。そのために彼はシリアのダマスコの、シリアの首都ダマスコまで行って、そこまでですね行ってですね、キリスト教徒を迫害をしようとした、そのことが書いてあります。まさにその時パウロは突然天からの激しい光に打たれ、乗っていた馬から落とされて、こういう声を聞いた。サウルサウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。私はあなたが迫害しているイエスであるという声だった。サウルは3日間目が見えず、食べることも飲むこともしなかった。サウルはこのキリストとの、出会いを通して、そしてその同じピリピ書の3章の方でですね、こういう言葉を書いております。私にとって有利であったこれらのものをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか私はキリストを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失と思っています、見ています。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。キリストを得、キリストのうちにいるものと認められるためです。私は律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。 パウロは自分この時の経験をですね、今まで一生懸命律法を守ることによって自分の義を立てようとしていた。ところが律法から生じる自分の義ではなくて、キリストへの信仰による義、神から与えられる義、それはキリストご自身だったという、全てのものを失ったけれども自分はその代わりにキリストご自身を得たんだ、そう言ってるんです。ある最近はこのことは言葉はですね、キリストの真実による義、その真実に基づいて神から与えられる私には義があります。キリストの真実による義を私は受けた、まあ、いいか、もっと単純化して言えばキリストご自身を自分は得たんだと言ってるんですよ。この衝撃的な出会いによってパウロは律法による義ではなくてキリストの義を得ることになった。まあ、我々の信仰も同じですよね。結局我々のキリスト教信仰とは何なんだと。それは聖書の知識でもですね、いろんな体験でもないっていう、キリストご自身を得ることだ、得ていることだということです。私たちの礼拝はまさにキリストを知る、それはこのキリストとの出会い、キリストによって新しく生まれる、それによってキリストの真実を毎週新しく獲得していく、与えられていく、このことでありますね。そしてこのことの中に、キリストご自身の中に神の恵みのすべてが凝縮されているんだということであります。ですから私たちの礼拝はキリストご自身を得る、そういう時であります。ニコデモの例のように、キリストの言葉は、聖書の言葉はいつも新しく私たちを命の泉に導いていく。イエス・キリストは言われました。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。この礼拝に来て我々がキリスト、聖書の言葉を聞くということ、その言葉は私たちを新しい命の、永遠の命に至る水を私たちに与えてくれる。あるいはキリストの与える水は私たちを新しくしていく創造の力、罪と汚れを洗い清める水、まさにそういう水を私たちがこの礼拝において与えられている。箴言の言葉には、14章には、主を恐れることは命の泉である、源であると書いています。主を恐れることは、神を礼拝するということは、我々が生きていく命のですね、源がここにあるんだ。これが私たちの礼拝である。私たちはこの礼拝において、いつもこんこんと湧き出ている水を、この聖書の言葉を通して、聖書の言葉はですね、永遠の言葉ですよね。いつの時代でも、どんな状況でも、あらゆる時代にどんなところの国があっても、我々を生かしていく命の泉、命の泉はあなたにある、詩編にもありますよね。ゼカリア書の13章には、その日ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを洗い清める一つの泉が開かれる、その日が来ると万軍の主は言われる。罪と汚れを洗い清める、そういう泉、それがイエス・キリストにおいて私たちに与えられる。キリストを知るということは知識の問題ではなく、こういう神の言葉によって我々が新しく生まれていく、新しく創造されていく、この神のもとに帰る、この神に心を向け、 この神に立ち返ることが決定的なことなんだ。そうキリストはニコデモに言われたのであります。私たちはこの世の人生の中で、あまりにもこの世の事柄にですね、この思いが集中しすぎてはいないだろうか。私たちは心を永遠の泉である神に向けていかねばならない。それが礼拝です。この世のことを軽んずるということではないんです。永遠なる神に心を向けて、そして私たちの心がそこで養われて、この命に支えられ、神によって支えられて、そしてこの世の事柄に取り組んでいきなさい、新しいことを始めていきなさいということであります。ファリサイ派の人たちはですね、徴税人とか娼婦たちの動きを見ていた、そのところにとらわれていた。それでは神の国を見ることはできない。立法から生じる自分の義ではなく、キリストの真実によって神から来る義に生きる、神の言葉に心を動かされて、そして心を変えて神に向かっていく、そこに神の国に生きるキリストさんの在り方、生き方がある。信仰は知識と知識だ、知るという、そのこととともに我々が新しくされていく人間の神に向かって、神が人間に向かって働きかけてくる、その神の力を受け止めて人間が変えられていく、これが人間の行動ですね、技ですよ、行いといっても。ですからそういうふうにしていつも神に向かって心を開いていく、これが礼拝であり、我々は祈りであり、また賛美でもあると思う。でここで称えられています兄と弟というこの二人の人物について、ある方はこう書いておりました。大変教えられました。この例えはですね、どちらか一方を褒めているのではないっていうんですよ。そうではなくて、二人とも実は不完全な人間を表してるんだ。まあそして一方が他方よりも取り合いがあるというならば、考え直していったということです。ですから初めの段階では、一方は行くと言っていながら行かない、他方は行かないと言っていたんだけれども心を変えていった。実は両方ともですね、神様の目から見るならば、この不完全な、そういう人間だっていうんですよ。両方とも利己的な思いに左右される、それが人間なんだ。神が父親が心から喜ぶような人間ではないんだ。しかし一人は悔い改めて出かけていった。私たちはどうかしますと、この兄と弟っていうんじゃなくて、3番目の男のことを考えやすい、つまりこの信仰の優等生的なタイプを考えやすい。お父さん、承知しました、行きます、そして行ったという、これが完璧な人間ですよ、ある意味ではね。分かりました、じゃあ行きました、そういうふうにこう、それが完璧なものだというものを想定しやすい。しかしキリストの目は冷静ですよね。人間はそんなもんじゃないよ。我々がいつだってですね、神様にですね、優等生でいられるか、そんなもんじゃないんだよ。人間は兄か弟かどっちかぐらいのもんなんだよ。理想的な人間はいない。ファリサイ派の人は社会的、この世制度的に見るならば素晴らしい人間と人々から思われていた。そして徴税人とか娼婦は身分的には立法違反をしているということで、この社会的にはですね、仮想の人たちだというふうに思われていた。そういうふうにみんな見てたわけです。ところがイエス様はそう見なかった。神様の目はそういうもんじゃないよ。そういうこの世の基準ではなくて、そのようなものが、そのようなものに、この世の見方に 囚われてはならないんだよ。どういう状況にあっても新しく神に心を向けていくかどうか、そのことだけが大事なんだということですよ。我々今この世でどういうお仕事をなさっているか、それはいろんなお仕事あると思います。大事なこの社会的に大事なこと、しかし仕事ってある意味ではどんな仕事も大事ですよね。そういう区別ではない。そして我々はですね、どういう人間であっても信仰を長く続けている人も、最近洗礼を受けたような人もであっても、それは人間的な標準から見てる目ですよ。神の目から見るならばですね、どちらも同じようなもんなんだ。大事な言葉、心を新しくして神に向かっていく、その思いがあるかどうかだというわけです。私たちはいろいろなこの世のしがらみや弱さや、こういう状態になってしまってもう神様に顔向けできないとかですね、やり直すことができるだろうか、そんなふうに思うことがあります。これは全て人間の状況ですよ。そういうところにあまりにも目が行き過ぎてんじゃないかってキリストは言われるんですよ。そうじゃないだろうと。どういう状況にあったとしても神の御心を思い、神の愛の御心を思い、キリストの十字架の思いを、愛を思い返してみるときに、そしたらその時には心を入れ替えて神のところに帰っていく、そのことが大事なんじゃないか。この世的な人間的なところに我々の思いがとどまってしまうと、信仰もストップしてしまう。最近送られてきた新聞のある富山県の長老が書いている、教会がちょっとしてたもんですから長老が書かれてた文章を、小さな記事を読みました。37年間ある幼稚園に自分は勤めて最近退職したんだけれども、昨年と今年自分を教会に送り出してくれていた夫と自分の義理の父親義父を次々に亡くしたと書いた。それは大きな喪失感だと。そして特に信仰を持たずに召された夫のことを思いながら、神様どうしてですかと問い続けて5ヶ月が過ぎた。礼拝を離れた。祈ることや聖書を読む力もなく、たびたび訪問してくれる牧師が頼りであった。そのような中、再び礼拝に出席した時は座った途端涙が止まらなかった。ただいまと礼拝堂に入った。その後9月の最初の祈りの会でヨハネ福音書14章の御言葉を聞いて激しく動かされた。それは心を騒がせるな、神を信じなさい、私を信じなさいという言葉だった。今まで心を揺るがせてきたことに対して神様への信頼のない自分を痛感した。今の苦しみ以上に主が伴ってくださるとの喜びが倍増した。そんな体験談が書いてありました。私たちはこの人生いろいろ生きておりますと、弱さや悲しみや苦しみや怒り、嘆き、後悔、憤り、争い、非難、もしそういうところにだけとどまっているならば、そこに平安はない、そこに命はない。あなた方の心を翻せ、そうエゼキエルは言った。私は悪人が死ぬのを喜ばないと神様は言われる。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。エゼキエルはですね、人間に対してお前たちは悪い人間だって言ってるんですよ。我々は自分を何とかいい人間だと思ってるかもしれない。しかし私は悪人が死ぬのを喜ばないと神は言われる。立ち返れ、立ち返って生きることを、その道から立ち返って生きることを喜ぶと神は言われる。この言葉を告げよと エゼキエルは言われた。なぜなら神の中にこそ本当の命と恵み、平安と力があるからであります。この方のもとに帰る、いつかではない、いつかそのうちではない。キリストはこう言われた。今日ブドウ園に行って働きなさいと言われたんです。ブドウ園のに行って神様に仕える技をしていきなさいということであります。神の御業に新しく参加していく。神の戒めは神と隣人に仕えることを教えています。そして新しい生涯、新しい技を始めていく。年齢を重ねていけばできることは少なくなってくるかもしれません。しかしなお神の前で新しい技を始めていく。主よ、私の心に、主よ、あなたの御国を来たらせてください。これが我々の主の祈りじゃないでしょうか。今週もまた新しく生きよと命じられた新しい習慣が与えられました。どうか一人一人神の御心に心を信じて、今週もまた歩んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。天の父なる神様、私ども一人一人はあなたによって作られ、あなたによってさまざまなあふれるほどの恵みを与えられております。主よ、どうかこれらの恵みを無にすることなく、あなたの恵みに応えて、今週もまた神を愛し人々に仕える良き技に励むことができますように、一週間の戦いをどうか導いてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。